おはようございます。
素晴らしい主の御の心から賛美いたします。今朝は初めて吉田聡執事が司会のデビューをいたしまして、司会とギターと両方やった方は多分玉川教会で初めてではないかと思います。あまりにも忙しければちょっと考えましょうということで、今回は両方お願いいたしました。本当にフレッシュな、こちらも気持ちが身が引き締まる、そのような思いでおりますし、また今日初めて奉仕に当たってくださった大和君もいらっしゃったりですね、本当に主がこのような素晴らしい恵みを新年度にあたって祝福し与えてくださっておりますことを心から感謝いたします。かつて長い有事羊が兄弟が羊になられましたとき、初めてこの司会の講談に立ち、そしてその後夫人方が大変喜ばれて、ホームページにぜひその写真を載せたらいいとですね、まあそしたらきっとたくさんの人が教会に来るに違いないと、そんなことをある姉妹たちが言っておられました。それを聞いて、継続して執事をしている方々が、そんなこと私たちは言われたことないと言ってですね、憤慨しましたけれども、またきっと新しい祝福が、吉田執事が加わり、受けていくことと、そのように思い、主に期待いたします。何より、今朝インドネシアの野口ヒューマン先生が喜んで、礼拝を見ておられるのではないかなと、そのように思います。ご一緒に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方とともに祝福しますとご挨拶します。祝福します。祝福いたします。祝福します。子どもたちもみんな祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。はい、今朝は子ども祝福礼拝ですので、子どもたち、また若者たち、また信仰によって祝福を受けたい、私は神様の子供です、そのように願う方々、どうぞご起立ください。祝福のお祈りをいたします。どうぞ子供たちも若者たちもみんな信仰によって祝福を受け取る神様の子供たちですから、どうぞ恥ずかしがらずに主の御前に祝福をいただきましょう。お祈りします。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。愛する天のお父様、慈しみ深いあなたの御名を褒めたたえます。新年度初めての子ども若者祝福礼拝を感謝いたします。教会にあなたがお与えくださった宝である子どもたち、若者たちの祝福を覚えて祈ります。あなたの祝福を継ぐ者として、世界宣教とリバイバルの使命を継ぐ者として、尊く選ばれたお一人お一人を心から感謝いたします。今あなたの御前に立つ一人一人が、日々この世の戦いの中で様々なことに葛藤を覚えながら思い悩み、あるいは自分自身の罪や貧しさや肉体の弱さを通されながら、あなたの祝福に預かることを切に求め礼拝にやってきました。今朝御言葉をもって力を与えてください。一人一人に与えられている素晴らしいあなたのご計画を明らかにしてください。礼拝を通して今朝求める者に与えられる聖霊の力が注がれ、あなたからどれほど大きな愛を受けているか、イエス様の十字架と復活により神の子とされ尊く価値ある存在であるかを深く知ることができるようにしてください。ここに集められた子供から大人まで、私たちすべての者たちがこの朝リバイバルされて、教会に主が託してくださった使命のために心を一つにして熱心に祈ることができますように、熱心に愛し合うことができますように、そして仕え合い主のために喜んで派遣されていく朝となりますように祝福してください。ただただ主に期待します。イエス様の十字架の贖いと復活を心から信じ、また感謝して、主イエスキリストの尊きお名前により祝福してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。自生日は私は品川教会の礼拝での御言葉の取り次ぎのためにこちらにはおりませんので、一週早めに子ども若者祝福礼拝をいたしました。 受精術の玉川での礼拝メッセージは、永四角主事が御言葉をお語りくださいます。ご準備の上に主の励ましと聖霊の油注ぎが豊かにありますように、お働きの祝福を覚えてお祈りください。また、品川教会は私たちと同じ南ブロックに属している教会ですけれども、今月4月から無牧師、牧師不在になりまして、現在、音楽主事の方が教会を支えておられ、大変ご苦労しておられることを伺っております。品川教会に主の助けと励ましがありますように、また一日も早く良き牧者が与えられますように、共にお祈りしていきたいと思います。さて、今朝はじめに少し聖書のお勉強をいたしましょう。皆様が今手にしているこの聖書ですけれども、旧約聖書の39巻39冊、そして新約の27巻27冊、これを合わせて66冊66巻で成立している書物が聖書であります。そしてこれを書いた人たちは、著者は約40人ですね、の人たちがこの66巻の聖書を書き記したわけですが、普通一冊のこの小説を書くとしたら、一人の人がそれに、その一冊の小説を書くのに当たることを考えますと、聖書は年代もあるいは立場も異なる40人の人たちが一貫して聖書そして新約と一つのこと、すなわちイエス・キリストこのことを書いているというのは驚くべきことであるとそのように思います。まさに聖書は神の霊によって書かれるのでなければこのことを書き記すことができなかったでしょう。書き上げること、そして66巻、一貫して、この同じこと、救いのことが書かれるということはなかったことを思いますと、聖書を開くたびに、神様の本当に霊の働きというもの、つくづく感動を覚えるものであります。そして今、教会学校では、聖書を覚えるのに、確か先週までは総出レビ民が聞こえた、違います?そうですね。今日は、総出レビ民新明記じゃなくて、また今来るかヨハネ伝と、教会学校でも、この聖書順番を覚えるために、そのような歌をみんなで歌っておりましたけれども、この旧約39冊、39巻、9巻、この内訳を、区分をですね、ご紹介しますと、創世記から始まるモーセ五章、というこの区分、それから新明記的あるいは歴代史的歴史と言われる歴史的部分、それから予部記から始まります文学書という呼ばれる部分、それからイザヤ書から始まります預言書ですね。これらで39巻が旧約聖書として収められています。今朝の聖書箇所として開きました箴言は、今申しました旧約聖書の中のこの文学書の中に区分されている箇所でありまして、文学書はどのようなこの聖書が箇所があるかと言いますと、予部記、それから詩編、それから箴言、コヘレト、あるいは伝道の書、そして雅歌、これが文学書に区分されているところであります。ご存知のように、予部記というのは人生の苦難について、そして詩編は嘆きと、そして主を賛美することについて、箴言はソロモンを通して語られた神様の人生の知恵について、そしてコヘレト伝道の書は人生の虚無虚しさについて、そして雅歌は人生と愛について語られています。 これらすべて私たちの人生のテーマとなる事柄です。この文学書ですね、今日見ます信玄開きますけれども、ここは預言書のように神様が上から預言者を通して語られるというよりも、私たちと同じ人間が同じあるいは立場で人生を生きていくにあたっての問題定義、そしてその中で神様から教えられたことを私たちに伝えているということができるでしょう。つまり、ヨブであれですね、彼らは人生の苦難を通して、嘆きを通して、あるいは虚しさ、虚無を通して、あるいは愛を通して、このような生き方が幸いな生き方ですよ。このような処方の仕方が最も賢く、あるいは意味があり、そして神様が私たち人間に求めておられる、そういう生き方なんですよ。これを文学書は私たちに教えております。今朝その中の箴言の御言葉を聖書箇所として、先ほど吉田執事に読んでいただきました。ソロモンに神様が与えた人生の知恵、その最大のものは何かというと、箴言の一章七節、主を恐れることは知恵の始め。主を恐れることは知恵の始め。言い方を変えると、これがあれば、どこ行っても成功しますよという、人生の最大の知恵は、主を恐れて生きることです。人を恐れるのでも、あるいは自分の罪や弱さや失敗を恐れるのでもなく、主なる神様を恐れて生きること。これが人生において成功する秘訣だと、そのように箴言は教えています。また、コヘレトの言葉ですね、伝道の書の12章の13節、お開きになる方は1048ページです。1048ページ。1048ページ、コヘレトの言葉、12章の13節、1048ページ。コヘレトの言葉、12章の13節には最後結論ですね、すべてに耳を傾けて得た結論、それは神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべてです。このように書き記されております。これ口語訳で読みますと、ことの帰するところはすべて、物事の帰るところそれはすべて、すなわち神を恐れその命令を守れ、これはすべての人の本分です。すべての人の本分、その人が本来尽くすべき務め義務、それは神を恐れてそして命令を守り御言葉によって生きること。そして箴言もまた全体を通して同じように神様を恐れること、神様を第一にすることの祝福、そして神様の戒めを守ることの祝福、これが重ねていますけれども、人生の成功する秘訣、また箴言では健康の秘訣でもあると、そのようにですね書かれています。ちょっと箴言のですね3章の1節から12節、とても大事な御言葉ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。993ページです。箴言の3章の1節から12節をご一緒に読みましょう。993ページ、旧約聖書993ページ、箴言3章の1節から12節を共に読みましょう。3、はい。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に収めよ。そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の中の板に書き記すがよい。そうすれば神と人の目に好意を得、成功するであろう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、 常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ悪を避けよ。そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。それぞれの収穫物の初物を捧げ、豊かに持っている中から捧げて主を敬え。そうすれば主はあなたの蔵に穀物を満たし、絞り場に新しい酒をあふれさせてくださる。我が子よ、主の里しを拒むな。主の懲らしめを避けるな。可愛い息子を懲らしめる父のように、主は愛する者を懲らしめられる。アーメン。今私たち教会はペンテコステを待ち望むこの時を過ごしています。聖霊の満たし、聖霊の力、そして助けに預かりたいと、先ほど中島ひろこ姉妹のお祈りの中にありましたように、リバイバルの日をください、聖霊の日をください、そのように聖霊の日を、リバイバルを待ち望む、主を待ち望む私たちに、今朝この箴言を通して語られている神様の知恵の言葉、メッセージとは何でしょうか。それは箴言一章の23節です。立ち返って私の懲らしめを受けるなら、見よ、私の霊をあなたたちに注ぎ、私の言葉を示そう。箴言一章23節、立ち返って私の懲らしめを受け入れるなら、見よ、私の霊をあなたたちに注ぎ、私の言葉を示そう。私の懲らしめを受け入れる。今日のメッセージの結論を言いますと、これが聖霊の注ぎを受ける秘訣であり、私たちが肉からそして霊の人に移されるために通る神様が用意された道であります。私の懲らしめを受け入れる、これが神様の知恵であると箴言で御言葉が語られております。先ほど読みました箴言の3章11節にも懲らしめというこの言葉が出てきました。我が子よ、主の里しを拒むな。主の懲らしめを避けるな。私の懲らしめを受け入れなさい。主の懲らしめを避けてはならない。今日は礼拝後に定期総会が行われ、そこで新年度新しいスタートに向けて書きました関東言を読ませていただきますが、皆様のお手元の週報の裏に今年度の主題が記されておりまして、今年度の主題は一人一人が自分の十字架を背負う、一人一人が自分の十字架を背負うです。子どもも若者たちも、そして大人も、みんな、親も子どもも夫も妻も、それぞれ置かれた立場の中で一人一人が主が負わせてくださるその十字架を背負っていく。マタイによる福音書16章24節、誰でも私についてきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。そのようにイエス様がおっしゃいました。この御言葉を実践し、一人一人が主が負わせてくださる、背負わせてくださるこの十字架をしっかりと背負っていきましょう。そして神様の恵みと祝福を証しするものになりたいと、そのように願います。マリア姉妹会のバジリア・シュリンクというこの方の聖女の光に至る道というですね、私は一番と言っていいぐらいこの本が短い本ですけれども、とても愛読書として何度も読んでおりますけれども、このところから一部分を皆様に紹介させていただきます。もし愛を持って十字架を抱きしめるなら、大いなる祝福が流れてきます。 その祝福が現れると、自分の十字架がもたらした暗闇は光へと変えられていきます。懲らしめを当然のものとして進んで受け入れる謙虚な人のところに、愛に満ちた神は近づかれます。自分の罪と負わされた苦しみの関連性を見出さなければ、人は長い間、あるいは一生涯、暗闇にとどまることでしょう。しかし、この関連性を尋ね求める人は、それを見出すに違いありません。神はご自分の神性に預からせる目的で、私たちを鍛えられるのです。ヘブル書の12章の10節の御言葉。懲らしめの道を通して、罪や人生の赤から清められていきます。私たちが懲らしめに値する罪人であるということを認めるとき、苦しみを感謝し始めます。懲らしめによってイエスの似姿に変えられ、それが益となることを知れば、苦しみを喜ぶことさえできるのです。これを悟るとき、暗闇は徐々に退き、苦難の意味が理解でき、ついには神の光が暗闇を照らすことになります。このように暗闇の後にはいつも潤いをもたらす恵みの時が続き、神の啓示と御臨在が与えられ、その栄光が光り輝いていくのです。そして新しい命、愛、喜びが私たちの心に燃え上がっていくのです。懲らしめの夜や苦しみによる鍛錬に次のような霊的な法則が当てはまります。それは人が大切にしているものを明け渡し、自分を捨て、抽象や軽蔑に苦しめば苦しむほど主の愛に恵まれ、溢れんばかりの喜びに満たされるということです。暗闇を通り抜けると、しばしばそこに待ち受けている満ち満ちた豊かな祝福に圧倒されます。幾週も、あるいは幾年も、内なる試練、暗闇や懲らしめの道を歩んだ後に、神は報いを与えてくださいます。それは筆舌に尽くしがたいほどの恵みです。このようにバジュリア・シュリンク氏は語っております。人生に起こる神様が許された懲らしめ、あるいは背負うべき十字架というのは人によって異なります。ですから誰もあの人の懲らしめは軽いとかですね、あの人の懲らしめは重いとか、あの人は楽しているとか、自分ばかりが苦しんでいると決してそのように言うことはできません。その懲らしめは時に病気にかかることであったり、愛する人を失うことであったり、夫婦の問題を通してであったり、あるいは子供のことを通してであったり、あるいは仕事のこと、経済のこと、あるいはあらゆる人間関係における苦しみ、傷、悲しみ、落胆、失望、これら一つとっても、どれ一つとっても、そして誰にとっても、ヘブル書の12章12節で語られておりますように、これらは当座は喜ばしいものではありません。はっきりと聖書に記されています。これらの主の鍛錬は当座は初めのうち、その中にいる時においては喜ばしく受け取れるようなものではありません。しかしそれが私の懲らしめ、主の許された懲らしめであり、主があなたを愛するがゆえに与えられる鍛錬であると、そのように聖書は私たちに教えています。私はある時大きな試練に苛まれ、そしてひどく傷を受けました。まさにもだえ苦しむ日々を過ごしました。その時、今度ばかりは立ち直れないとそのように思いました。 牧師を辞めるべきではないかとも考えました。けれども愛家の御言葉を通して主はその懲らしめの意味を深く悟らせてくださったんです。エレミア愛家3章の27節から33節、1290ページです。1290ページ、愛家3章の27節から33節を読ませていただきます。愛家3章の27節から33節、1290ページです。若い時に首輝を負った人は幸いを得る。首輝を負わされたなら、黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではない。アーメン。主は私に十分に懲らしめを味わうように、そのように言われたのであります。そして主は決していつまでも私を捨てておくことはありません。主の慈しみは深いと、懲らしめてもまた憐れんでくださると。そして主の目的は私を苦しめてあるいは悩ますことではなく、その目的は神の神聖に預からせるため、私のうちに義という平和に満ちた身を結ばせるため。主はこの懲らしめを通して私の自我を砕き、罪そして貧しさを認めざるを得ない、そのようにされ、主は私を全く新しく、そして福音に生きる喜びを味わってほしいと願っておられる、このことが分かりました。主はこの懲らしめを通して罪人に対するご自分の慈しみの深さと、そして憐れみの深さ、イエス・キリストの十字架と、そして復活を通して信じる者に与えられる救いというものを私に教えたいのだと悟らされたのであります。実際この懲らしめを十分に味わったその結果、後には私は十字架の贖いの力を体験し、そしてイエス様の十字架による罪の許しの力を味わい、どんな罪人でも主は贖うことができる、そしてむしろ主はそのような変えられた罪人を用いてくださるんだという、この福音の凄さ、贖いの凄さというものを教えられたのでありました。少なからずこの懲らしめを通ることによって、以前よりも私は他の人に福音を語るときに、イエス・キリストの救い、贖い、この福音、これを大胆さを持って語ることができるようになりました。確信を持って罪の許しというものを、福音を述べ伝えることができるようになりました。ハレルヤ。これは懲らしめにあったことの計り知れない主の恵みでありました。私たちは人生の中で懲らしめに遭うとき、苦しみ、失望し、そして時に主を見失います。神様の愛を見失ってしまうことがあります。けれども今朝箴言を通して主が私たちに与えられる知恵は、懲らしめを受け入れなさいというものです。拒絶するのでも、知らないふりをするのでも、何もないように振る舞うのでもなく、私の懲らしめを受け入れなさい、そこに恵みがある、そのように主は語っておられます。なぜなら懲らしめを受け入れるところに、今日の箴言の御言葉の通り霊の注ぎがあるからです。 御霊の注ぎがあるからです。懲らしめを真正面から受けるあなたを神は祝福されるからです。そして私たちの自我、プライドを砕き、聖霊の特別な力と助けを通して神様の愛、イエス様の十字架の愛を私たちに注がれて、神様との関係の回復、そして交わりの回復を与えてくださるからです。何よりも懲らしめの時、神はあなたに最も近くいますし、あなたを助けられるのであります。誰もが懲らしめを受ける時、神様が遠くなったと感じ、神様は私を見捨てたのではないかと神様の愛に失望し、不信仰に陥り、私たちの心はサタンに奪われ、怒りと憤りと恐れと、そして不安に占領されてしまいます。けれども、主は私たちを離れたのではありません。主はあなたを見捨てたのでもありません。主はあなたが懲らしめに遭う時も、あるいはそうでない時も、あなたが燃えている時も、あるいはそうでない時も、いつも主は私たちと共におられます。私たちは自分の感じたもの、感情の中で生きておりますと、心が盛り上がっている時、祝福だ、そのように感じるものであります。大島重則先生が、先生は若い方々とたくさん交わりをしているわけですけれども、いろんな集会に若者たちが行く。そうすると先生のところに帰ってきて、先生、俺の信仰調子いいです。そのようにですね、若者たちが先生に言うそうです。もうビンビン来てます。もう聖霊の恵みに満たされて、俺の信仰もどこまでも行けます。よかったね。そうですね。大島先生は、おっしゃるそうですけれども、しかし、しばらく経って、試練が臨むと、どこに行ったんだろう、彼は。いなくなってしまう。私たちは今言いました、自分が感じていることに頼っていくと、盛り上がっている時には、神が共にいてくださる。これが祝福だ。聖霊充満だ。そのように神が共にいて私を祝福しておられて、しかし心が沈んでいると、特別に燃えた思いもないと、祝福だというよりはむしろ現実は苦しみや呪いのようなことを感じているとき、私は聖霊充満じゃない。あの人はいいよね。あの人はなんか燃えてていいよね。祈れていいよね。そういうふうに感じていると神が私と共におられない。このように決めつけてしまうわけですけれども、しかし現実はそうではありません。どのような時にも私たちが神様の臨在を感じる感じない、燃えている燃えていない、そのようなことははるかに超えて主は私たちと共におられます。そんなことで神様の臨在が離れたりなくなったりしたらもう神様忙しいです。しかし神様の臨在は私たちが感じたこと、感情で決めつけるような、そのような小さく弱いものでは決してないと信じます。詩編の46編の一節、神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図、近き助けである。そのように詩編の作者が語っております。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図、近き助けである。ヘブライ書の13章8節、イエス・キリストは昨日も今日もまた常しえに変わることのないお方です。アメン。あなたがどのように感じていようとも、あるいは感じなくとも、主はいつもあなたの最も近くにおられ、あなたを助け、あなたを癒し、あなたを信仰に立ち上がらせたいと願っておられます。主は懲らしめの時に、その中で私たちがご自分を見出すのを待っておられるのであります。私たちが主を求めるのを、そして主に 近づいてくるのを、主は両手を広げて、あのルカによる福音書15章、子と息子を待つ父のように、いつも目を覚まして待っておられるのであります。立ち返って私の懲らしめを受け入れるなら、見よ、私の霊をあなたたちに注ぎ、私の言葉を示そう。そして私の懲らしめなる主の懲らしめを受け入れ、そして聖霊の油注ぎを受けるために重要なこと、それはそこで主に祈り求めることであります。今朝購読しましたルカによる福音書9章から、ごめんなさい、11章の9節から13節を共に読んで終わりましょう。ルカによる福音書11章の9節から13節をご一緒に読んで終わります。128ページ、ルカによる福音書11章の9節から13節をご一緒に読みましょう。128ページ、ルカによる福音書11章9節から13節をご一緒に読みます。3、はい。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。アメン。求める者に与えられるこの聖霊を、私たちは懲らしめの中にあって主に近づくことができますように。今日の御言葉、今日神様から与えられた知恵、それは私の懲らしめを受け入れなさい、そして私を求め近づきなさい、そうすれば必ず皆様に上よりの力、聖霊の満たし、驚くべき神様のご愛を体験されることでしょう。信じます。御言葉を信じます。ご一緒にお祈りします。ご愛なる天のお父様、今朝の御言葉をありがとうございます。神様が私たちに与え語ってくださったこの箴言の知恵の御言葉を感謝いたします。私たちはそれぞれに懲らしめの中、さまざまな問題困難の中を日々生活しているものであります。どうぞ今日のこの御言葉を受け入れる信仰を与えてください。どうぞあなたからの懲らしめ、あなたが許された懲らしめには目的があります、祝福があります。どうぞ主を御言葉を受け入れる信仰を与えてください。そしてこの一週間、御言葉によって私たちを強めてくださり、またあなたを祈り求めるその時に、聖霊様あなたの力を、あなたからの励ましを、慰めを、何よりもイエス・キリストの十字架と復活に表された計り知れない絶大な神様のご愛を深く深く知って、味わって、その懲らしめの中で強く立つことができますように導いてください。その中で私たち一人一人をどうぞ十分に取り扱ってください。あなたの取り扱いが終わるまで、あなたの前を離れることがありませんように、懲らしめの中に留まることができますように、信仰を与えてください。また今、そのような状況があってもなくても、私たちが暑かろうが寒かろうが、いつでも主が良きお方として共にいてくださることを、何より信じる信仰を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝し、御言葉を信じて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。